高田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。
どうもランタン星です。好きな女子アナは高島彩です。
そうきたか。はじめまして、東京学芸大学5年生滝藤潤です。
はい、
好きな女子アナは、フジテレビの平井理央アナです。
はい、はい、これね女子アナなんだけどね、完全にね俺知らねえんだよ。
もうね、あの完璧、そのもう僕がどうしても言いたくてっていう、はじめましてなのに、ね、どうしても言いたくて、これ
最初に女子好きな女子アナを伝えたかったリスナーの方々に。
いやーもうね、うん、そうですね、もうフジテレビの毎晩ね、うん、あのスポルトというスポーツのニュースで出てきてくれる彼女がね、はいはいはい、非常に癒されるわけですよ。
ほうほう、はいはいとか言ったけど顔と名前が一致しない。全然いない。
まあ、まあ、ぜひ見てみてくださいと。
俺だって自分で高島彩ってたけど名前知ってるのがそれぐらいだもん。
あやパンね、あやパンね。
知らないや。
小宮悦子とか来たら笑ったけど。
分かんないもんそれも。それも。
ちょっと発展して波悦子とか。女子アナじゃない。
女子アナじゃない。女子アナじゃない。ですね、今回が第22回の配信ということで、もうね何気にどんどん進んでいるわけですけど、
20
回目から新たにパーソナリティが増えて、
う
ん、新たなパーソナリティで。滝藤くんが来てくださっています。来てくださっていますってことも
言えるからね。いやまあね、そうですね、まあ、これから共にこうお手伝いさせていただこうかなというわけでございますよ、う
んうん、ちょっとね、うん、滝藤くんがどんな人かっていうのをねちょっとまず知ってもらわないことには
分
からないので、まあ、僕らの関係とかから
聞
きますかね、
うん、星くんとの慣れ初めをね、
うんうん、これは今回同じタイミングでアップする外伝10回があるんですよ。それでもうそれではねモリックというマジシャンが出てくれてるんですが、
そうそうそうそう、
まあ、彼と僕の関係と同じような感じで、うん、大学入った時に、
うん、
同じクラスだったと。
そうそう、あの、まあ、簡単に言えば同級生ってやつですよね。
そうですよね、
大学の、
う
ん、
それだけです、う
ん、でまあお互い
じゃねえや、
まあ、お互い5年生でもあるっていうのがあってね、うん、
パーソナリティ5年生多いですから、
うん、あそうなんですか。あなんかそんなこと聞いたわ。
そうそうそう、うん、吉田君と斉藤さんも5年生です、うん、
あじゃあ5年生率の高い
高い。何やってんだって、お前らさっさと就職して卒業しろよっていう話。
こいつらだけ見たらこの大学は5年生かみたいな。
5年生ばっでも多くない、なんか
え
知り合いに5年生がものすごく多いんですよね僕は。
はははは、
そんなことはない。
僕の周りはまあ、真っ当に4年間で卒業している子、またはまあ院に行っている子とかね、
あ
とはまあちょっとその留学してて5年目っていう子はいますけどね、
うん、
今日たまたまあったんですけど、
うんうん、で滝藤君はまあ音楽をというかね、うん、あさ学校ではあの在学時代はって在学してるじゃん。
まだしてるけど
4年間、
まあ、過去4年間を在学時代と位置づけるのならば、
うん、ならば、
うん、まあ、アカペラサークルにね、
うん、アンフィニーというアカペラサークルが学芸大学にあって、
まあ、名のないちっちゃなアカペラサークルでございますよ、うん、
そこにいたと、
うん、
でもそのサークルの人はどうですか。4年生でみんな卒業してる、
立派に。
そうだよな、真面目そうな人多いもんな、
うん、まあ、そういう子が多いですよ、
うん、オントモとかすごい割合で留年してるもんね。
あ、じゃあそのアカペラサークルの特質をちょっと喋りますと、
はい、
結局その
特質
ってなんていうのかな、その例えば結構、うん、アカペラサークルって女の子の人気が高くて、
だよね、
女の子いっぱい入ってくるんですけど、うんうん、そのなんていうんですかね、そのあじゃあ大学じゃあそのサークルをやろうという中で、
うん、
あなんかちょっと私はまあ文化系だなとかそんな風になったとして、
うん、
まあ、まず体育会系をこう、ね、切ったとして、
うん、
そのあじゃあちょっと音楽なんかやってみたいわと、
はいはいはいはい、
うん、でも、まあ、まあ失礼ですけど、うん、ちょっとそのいわゆるバンド系とか、うん、そういうところになっちゃうと私タバコとかそのギュイギュイとかそういう音苦手だわと、うん、それに対してえじゃあ吹奏楽って言っても私楽器の経験もないし、じゃあえ混声合唱団って言ってそこまでクラシカルにかっちりしたくないなっていう、どっちかと音楽だけど友達作りたいしみたいな感じでアカペラサークルに流れてくれる子が非常に多いんですよ。
そんなこと言っちゃっていいんですか。
あいやいや、まあ、いいことでもありますから、門戸広いってことで。
確かにね、
うんうん、そんなところなんでね、
そういう人らがいっぱい入ってくる。今年もものすごくいい部員が多かったそうな、でもいないから知らないか。いや
40ぐらい入ったらしいよ、
ねえ、
うん、
40ってさ、
ちょっと
待って、サークルの中で一番ぐらい入ってんじゃないの、
ね、え
だから40ぐらい、
もう40にまとめて閉鎖しそうな小学校に送ってやりたいですもんね。文法とかも防げますよ本当に。
確かに、
うん、
そうだね、
うん、
そんなサークルにいて4年間やってきて、それでね、なんか結構精力的に活動してたんですよね。
僕はさせてもらいましたね、
セリーグっていう。
そうそうそうそう、
もうね、これがねやっぱりねものすごくてね、僕はそれでものすごいね滝藤君に惹かれてたんですけども。
滝藤君に引いたんでしょ。
引いて引いてうまいなエンターテインメント色がすごい強
い
アカペラバンドですよね。
まあ、大したことないですよ、
まあ、アニメソングを中心に、
うん、そのあれですよ、まあ、アカペラ6人でやってたんで、
はいはい、
その某あのプロ野球、
プロ野球の、ね、
その、うん、セントラルリーグっていう球団ね、
うん、
6つあるんで、
うん、
6人が それぞれのユニフォームを着てね、
うん、
っていうその、でアニメソングを歌ってとか、なんかいろいろやってとか、
そうなんかいろいろね、本当に笑えるんですよね。なんかそうちゃんとエンターテインメントってことを意識して客に見せるぞ、楽しませるぞってことをすごい考えてると思った。
ありがとうございます。
で、まあ、結構アカペラってそういう人多いと思うんですけど、その中でも、うん、なんだろうな、普通に笑えたしな。
いやいや、すみません、そんな大したことないですよ、
うん、あれはどういう感じで作ってたんですか毎回。
あ、聞いてる人分かるかな。
分かる人もいるよ、
まあ、い
いか、多
分、うんうん、そのね、まあね、まずなんでそんなこうね、まあ結局はそのアカペラというのを使っておちゃらけてただけなんですけど、
うん、
まあ、なんでおちゃらけたかというと、
うん、
やっぱりそのどうしても、もう目立ちたいじゃないですか。目立ちたいっていうか ね、
うんうん、
でその中で本当は音楽なんで歌で行きたかったんですけど、うん、ちょっと僕にはそのいわゆる美声がなかったんでね。
美声が
剣平井のような僕一人じゃケンズバーは潰れてしまうわけですよケンズバーが潰れてしまうので、ちょっとまああの居酒屋風に行こうかなと、うん、お客さんに対してどちらかというとこうはい喜んでみたいな、
うん、
そういうスタンスで、うん、まあね、おちゃらけて、
うん、
まあ、ぐちゃぐちゃやってれば、まあ、お客さんも笑ってくれるかなとか、そんな風に、うん、まあ適当ですけどね。
で作った、うん、結構あれメンバー滝藤君が集めて作ったでしょ。
あれは1年生の時に、
うん、
あのちょっと面白いことやりませんかってこう、
うん、
初メリス、サークルのメリスを使って、
うん、
で、まあ、集まった6人ですね。
あ、そうなんだ。
そうだから、
え、結構最初の段階では、うん、じゃあもうメンバーありきな感じだったの、
どうなんだろうな。いや、でもとにかくそのあんま計算はなかったですね、うん、普通はやっぱりあの、ね、高い声はこの子、低い声はこの子、うん、ボイスパーカッションこの子とか、うん、そういうのがでこう例えば始めようぜって言ったその発起人の2人とかが集めたり来るんだけど、
うん
うん、僕はもうメリスだけでしたね、
うんうん、
で集まってきた人。
あ、そうなんだ、うん、で学内でまずはライブをしてて、
うん、
そのうち外にも、
うん、っていう、そうですね、
手順、
そうそうそうそうそうそう
で他作、うん、
ライブハウス
他作、
他作というところでね、うん、あのアカペラのメッカのライブハウス、うん、っていうかそこしかやってないからね、
東京、
うん、関東、ね、まあ、関東 でもアカペラで歌いに来るライブハウスは多作
ぐらいしようという感じね、
うん
まあ、すごい、まあ、アカペラ本当にちゃんと照明とかね PA もアカペラのことしっかり支えてる番、ね、
う
ん、ライブハウスですからね、そこに、
まあ、そこに育てていただいて、
で、はい、うん、滝藤君はそこにも、
まあ、アルバイトで育てていただいて
アルバイトに入って
アルバイトにも入りましたね、
そうだね、
うん、
でまあ滝藤君がアルバイトをしてるということで、うん、俺は音楽をやってるということで、
うん、
滝藤君が誘っていただいて、
うん、
僕はまあそのね、
そうそうそうそう、
外に出ていこうという感じの気概があったもんですから、
まあそのね、アコースティックでね、
う
ん、星君が
そうそう、うん、で初めて出て、まあ、そこから2回目やるときは相方の中曽根を連れてランタンで出てって感じの流れでランタンができたので、その流れにも大きく関わってる人物ですよ。
縁だよね、
縁だよね、
縁もゆかりもありますよね。
ちなみに学芸一芸というイベントもやりましたね。
そう、まあ、これはもうそのあれでしょ、僕と星君の関係のもうある意味その、
ね、集大成、
集大成、
そうだよ ね
大団円って言っちゃ終わっちゃうけど集大成
終わらすなここから
集大成ですか、
集大成でしたね、
そうそうそう、
あの学芸のね、
あのそうそう、さっき そのね、ガイデンに出てくれるモリックっていう、ね、うん、マジシャンの子と、
そうそう、
まあ、星のいるランタンと、
うん、
まあ、我々でセントラルリーグ、
はい、
その学芸大の、しかもあのモリックも同じクラスなんだよね。
同じクラスだったね。
その同じクラスのこの3人がね、うん、この4年生になってこう、う
ん、なんかね、自分たちでね本気でやってきた
ものをこう見せ合うみたいなね、
うん、
あれはすごい楽しかったね。
学芸一芸ってタイトルうまいなかったね、あれね。
ね、うん、あれも他作のスタッフの方がつけてくださってね、う
ん、学芸大学みんな一芸持ってる。
そうそう、
学芸はでもやっぱ変な人っていうか、
うん、
なんか持ってる人多いと思うね。 国語科、国語科には珍しいとは思うけど、うん、なんか美術科だったり音楽科だったりするとさ、うん、やっぱそれ本気でやってきてる人が、うんうん、多いと思ってて、うん、面白いよ。なんかいろいろ見ると発表とかよくやってるしね、うんうん、で多作で、うん、まあ、先輩後輩の関係でもあるわけですよ
一応な、一応な、
うん、そこからさらに僕が多作のアルバイトで入ってね、
う
ん
うん、そうだね、
うん、まあ、それがまあ僕らの関係って感じですかね。
うん、そうだね、うん、それ以上でもそれ以下でもないみたいな感じですよね。
あ、そういえば、うん、なんかその、うん、なんだろう、あの前昔滝とクラスメールでラジオパーソナリティみたいなことやってなかった？一瞬、
あ、懐かしい、それ
あったよね。
ありましたね。
この間思い出したんだよね。
あれだわ、その
なんだっけ、情報処理、
情報処理の授業 が,
授業があって、
ね、うん、ちょっとあのね、あの猛録してるおじいちゃんが先生でもうパソコンと電卓の区別もつかないようなおじいちゃんが先生やってたんだよ ね、 ね、うんうん、
でなんか全然情報処理のこととかをしっかり教えてもらったっていうことは全くなくて、
なくて、うん、そこでなんかその
クラス全員に送れる
のかな、そう、メールを使ってなんかラジオの真似事をしようみたいなことを遊びでやりましたね、うん、僕は。
あれはメーリングリスト、クラス全員だった、
いや、じゃなくて、あれは希望してくれた子に、
うん、
授業中に、
そう、授業中暇だったからね、
授業中にみんなに流して、
うん、そうかそうかそうか、そうだったんだね。あの暇な時に自分で打って、うんうん、まあ、あれってレスポンスとかやってすぐ反応したりしてたんだっけ？それはしてないのか、
うん、1週間おきだね、
う
ん、
そうかそうか、タ
クリンとかから、
うん、なるほどね、タクリンとかからすげえ内輪な人物名
これ、うん、なんか大丈夫ですか、これ会話の方向がどんどん聞いてる人、うん、意味ちょっとね、意味プーな方向、意味プーって今の時使わないから、
意味プーな方向、意味プーな方向、まあこれで、うん、まあ、こんな感じですよ、僕と人との関係っていうのは。
う、ね、うん、本当にもうあの、うん、そんなね、皆さんにこう害のないような人間ですので、よろしくお願いいたします
あとは滝藤君には、うん、そのアカペラの方と、あとはね、スポーツとか詳しいでしょ。
スポーツ、まあ、野球が大好きでね、
うん、
イチローが大好きなんでね。
俺なんかそういう方向とか詳しくないからね、やっぱね、いろんなね、方向に詳しい人をね、なんかちょっとパーソナリティね、
こういろんな
3人集
まりゃなんとかみたいな感じでね。
そうそうそうそうそう、
あ、そういう方向いいですね。
そう、ただね、うん、今回2人しかいないから、うん、滝藤君がスポーツの話で振っても俺が本当についていけないの。
はいはいはい、
うん、だからそこら辺は、
うん、まあ、
適当に
かわしていくんで、まあ、上手にこうギアチェンジしながらね、うん、
はい、そうそうそう、お願いします。
つづら折りのカーブを、
うん、うん、まあこんな感じなんですよね。
うん、
最初どうですか、いきなり喋らされて。
いや、でも別になんか何にも、
う
ん、
気軽に喋れますか。
まあ、別に星と今まで普通に喋ってたからね、まあ、
それと変わんないからね。
変わんないからね、うん、うん、ここでの逆にちょっとその、あ、別に変な意味じゃなくて、うん、あの他のね、パーソナリティの人とか来たらちょっと俺も緊張しちゃってうまく喋れないかもしれ
ない。なるほどね。でもそうね、やっぱね、うん、ぶつけたいね俺は。そのこいつらと、こいつとこいつ合わせたらどんなんなんだろうみたいなね、そこがね、かなり楽しみでいるからね。
あのキュウリと蜂蜜でメロンみたいな
そういうの、ね、なんだっけ、マヨネーズと
なんとかでなんとかみ
たいな。あ、わかんねえよ、もうトロか、わかんねえ、
なんか、
あ、もういや、そういうの、そういうの、
そういう感じですよ、
うん、こういう時にね、パッとなんか次の言葉が出てこない、ダメさ、パーソナリティーじゃダメじゃねえこれ。まあいいや、そんなんでうん、まあこれで前半いいですかね。前半こんな感じで、
いや、もう問題ないです、
折り返して、
よろしくお願いします。
後半ちょっとあれだ、ちょっと音楽とか語ろうよ。
お、
やっぱ音楽でのつながりがあるじゃないか。
音楽ですか、
うん、
いいですね
っていう感じで後半回していきたいと思います。
はい、
で、
うん、
まあ、ではここで、
はい、
オープニングナンバーを流したいと思います、
はい、
今回は、ですね、僕らランタンと日吉ナップで対バンしたことのある、うん、榎本美由紀さんという女性シンガーの方の曲を流させていただきます。そう、
うん、
ものすごいね、ドフォークっていう感じでね、すごいね、ひねくれてるんですよ。なんかこんなこと言っていいのかどうか分かんないけど、とりあえずなんかひねくれてて、うん、そのなんだろうな、俺らの時代にフォークって俺なんかちゃんと伝達されなかった音楽のような気がしてて、
う
ん、
そうだね、
うん、
戦争知らないみたいな感じ、
そう、そんなノリなんだけどさ、もう今のさ、ポップソングの中にはなんかその片鱗も見えないみたいなさ、全部さ、
うん、
もう好きですみたいなさ、
そうだよね、
どうして行ってしまったのみたいな、
好きですもう、うん、あの純恋歌みたいな、
ああ行っちゃった曲目出しちゃったそう、コンビニでバイトしてるんですけど、もうポップ なんかポップスを流してるのずっと。
ずっと流すよね。
そう、それでもうね、頭の中そんな言葉ばっかりですよ。好きだ嫌いだのね、うん、別にね、俺もねそんな曲ばっかり歌ってるんであんまり人のこと言ってられないんですけど、まあ、そういうのはね、その榎本さん全くないっていう、なんかね、うん、ちょっとすごい人ですよ。
カラッとした感じです
ね。カラッとした感じです、
うん、曲が、
うん、で僕の世代とかと高田渡るとか分かりますかね。そういう世代の人ちょっと思わせるような曲です。じゃあでは聞いてください。これ噛まないかどうかがね。
はい、どうぞ。
はいですね、榎本美由紀さんで僕らの嘆くべく。
憂鬱な日々を送るだらけ者を僕らはヒーローと呼ぶ。うつろな目をした生き物が街にどんどん増えてゆく。狂人のふりした若者が地下室で叫ぶ。何を間違えたか僕たちはそれを崇拝していた。古き良き時代だけを誇るわけにもいかないが、愛のないラブソングなんて下手しても作らないさ。ああやりきれないなんてわざとらしく嘆くなよ。僕ら何かに嘆いていたい、ただそれだけのことさ。知らない僕らの毎日は随分体操軟弱な大人に仕上げたもんだ。ああ何を嘆こうか、何を歌おうか。
不満大国日本。
はい、このコーナーは日本にはびこる不満を一つ取り上げ、その不満について僕らで話し合って改善していこうというコーナーですが、
はい、
今回はまずちょっと持ってきてるお菓子があります。
おうほうほう、
はい、このお菓子を滝藤君に食べていただきたいと思います。僕も食べます。
某ロッテさんの、
はい、某ロッテさんのガムです、はい、なんでくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃいいと思いますが、はい、
はい、
食べましょう。ちょっとこれ、
はいはい、お最初は何、
うん
うん、何ガムですかこれは。
これがね、そこがポイントなんですよ、
うん、
これね、これはマジック何々というガムで、
マジックマッシュルーム、
違う違うキノコとか入ってないマジックうんっていう、そこにうんの部分にある果物の名前が入るわけです。で
マジカルフルーツとか知ってたけどな俺
で、
うん、
食べる中でね、
うん、
味が変わってくらしいのよ。
ほうほうほう。でも最初の味が俺はもう何なのかよく分かんないけど
俺もそうなの。まずそこが一つね、うんうん、まずその一つ目で、
もうすでにそれは俺たちはマジックにはまってるのかこれは
まずそこが分かんないのさ。
俺何だろう、これマンゴーとかパパイヤとかなんか南国系な感じするけど、
おマンゴーは、うん、でも変化する先の一つにある
すでにマンゴーなんですけど、これは大丈夫
じゃあ変化したんじゃん最初の一口
早いな、
うん、目だけなんじゃない、
うん、
他にもなんだこれは、
うん、
ちょっと絵が分かんなくて、
うん、
情報がちゃんと書いてあったのがそのなんかポップに書いてあったから買ったんだけど、
マンゴーですね今、
うん、
てか 今も昔もマンゴーですね、
うん、俺もマンゴーの味しか今感じてないんだけど、
感じないですね。
他にも何種類かあるんだけど、
はい、
変化したらその都度教えていただきたい、
はい、
でも、
うん、
ある意味このガムって、
うん、
その子供の頃とかから考えたら夢じゃない。
まあね、いろんな一粒で何度美味しいとかそうなっちゃう、
うん、そう、なんだろう、昔もなんか似たようなガムなかった。 サイダー味からなんとかって、うん、2種類ぐらいがやっぱ限度でさ、
そうだね、
うん、それ以上になるとさ、うん、なんかもっと夢膨らむみたいなさ、
そうだね、
なんだけどこれ4種類も変わるんだよ。
いやこれパイナップルある、もしかして。
おすげえすげえ、なんでわかんの。
パイナップルっぽい味してきたよ、うん、
してきた、
してきた、してきた。
ちょっと待って、
ちなみにこれマンゴーの次にパイナップル、これは、
うんうん、あ多分多分
だ。
全然なんか俺の不満じゃなくて、うん、俺の味覚が変なんだっていう話になるんじゃないのこれ。
もうね、不満じゃ僕は満ち足りてますよ今、うん、
よくわかるね俺全然さ、
うん、パイナップルだわ。
なんでわかんの。
まあ、星ちょっと遅かったからね、噛み始めが、うんうん、あパイナップルだこれ。
自分で一回食って、うん、1回もこれがなんかその変化しますみたいなこと言ってるけど変わんねえじゃんみたいなところで、
う
ん、
不満にしようと思った、
ちょっとして持ってきてるんですよ。
僕満足してます、
すげえ。
ロッテさんありがとう。
そっか、ダメなのか俺の。そうでもさ、その子供の頃の夢みたいなのが叶えられるかと思って期待した分俺ショックだったんだ。
子供の頃味が変わるって言ったらあったのは、
うんうん、
あのまあやっぱ2パターンなんだけど、うん、外が飴で中ずっと舐めていくと中ガムってあったよね。
あ、どんぐりガムか、
うんうんうんうん、あれもある意味それに近い部類だよね、
うん、外がさなんか柔らかい、だから外の飴が薄くなってくると噛めちゃうみたいな。
そうそ
う、あれうまかったな、
うん、あれなんか楽しかったな。
中のガムすぐ味消えんのね、どんぐりガム、うん、そんな記憶がある。
でもあれはコーラオンコーラだったよね。
コーラオンコーラ、
サイダーオンサイダーとか。
そうだそうだね、うんうん、
基本的に
グレープとかね、
ね、うん、そこら辺定番の味だけど、うん、これマンゴー、マンゴーパイナップルで
最初にね、うん、マジックなんとかにはそれが入ってないの。
マッシュルームだから。
違う違う、最初の中でマジックなんちゃらそこのだから最初の味は分かってないんだよね。
最初分かんない、
うん、
もうなんかでもパイナップル消えてきてよ。最終射撃だよこれ多分。なんだろうなこれ、オレンジとか。
待って、この絵何なんだ。
え、これオレンジ最後違う。
ちょっと待って、これ見せるわ俺さ、うん、なんか書いてあったこと忘れちゃってさ。これ何、このスフルーツ、ここの絵書いてあるフルーツ、
これは
パッションフルーツかな。
パッションフルーツじゃない。
じゃあパッションフルーツ
がのっけがパッション、
違う、
ラストパッション、
ラストパッションかも、
ラストパッションか、
ラストパイナポーかも。
パイナポー、
ラストパイナポー、
ラストパイナポーラストパイナポーか、
ラストエンペラー的な
皇帝ね、
最後のパイナップル。
いやまあ
最後はパイナップルかも、
うん、
まあ、知らねえよそんなの。
まあ最終的には結局何が不満だったのかが分からない感じのね、うん、企画通りですよね。
ちょっとねこれ最初ね、ちなみにね、うん、キウイなんだ。キウイ、
あキウイか、マジック、マジックマッシュルームキウイ味
そろそろラリってくるから
マジックキウイね、
マジック
キウイ、あキウイだったのか。
キウイの味した。
キウイ感はなかったね、
うん、キウイ。
でも最近さ、キウイのジュースが流行ってるでしょ。
そうなの、
なんか
トロトロのやつか。
そうそう、トロトロのもある、うん、うん、なんか女性のね、その美容となんちゃらにっていうやつで、う
ん、なんちゃらって何、
うん、
なんちゃらって何。
まあ健康ですけど健康しかないです
そうか、うん、
なんかそんなことを聞きました。
なんかとろけるキウイとかなかったの。
あったあった、うん、
あれ系結構好きだったんだけどな。
そうそうそう、でもね、これからの季節ちょっと喉が渇いてあんまりおすすめできない感じのジュースでしたけどね、
キウイ。あ、飲んだ、
うん、飲んだ。
チクチクする、
うん、なんかね、キウイ感がなくてね、
うん、あ、そうなんだ、
あんま美味しくなかったね、うん、
いやなんかさ、いろいろ考えるなと思う、
うん、
このガム会社とかもさ、
うん、どうする、どうやって次無理やり話題を持ってく。
おお、難しいなそうそう、俺じゃあ子供の頃のその、うん、あれだよ、憧れ。
憧れね。
そうそう、食べ物に対する憧れっていうのはさ、
うん、
あったと思うんだけどさ、それが子供の頃とさ、絵本の中に登場するさ、うん、食べ物とかでなかった。
え、それはね、お菓子の城的な、
ん、あ、お菓子の城とかもそうだ、その域だと思う。だからさ、結構さ、うん、その子供の夢っていうものは美味しいお菓子みたいなのがあると思うのね、
うん、
でなんかそれがさ、やっぱね、そうヘンゼルとグレーテルなんかはもう代表例なんだけど、うん、お菓子の形をして出てくると思うんだよ、うん、
ははは
そんな記憶はない。なんか俺これ食いたかったわ、 iPhone の中でみたいな。
ああ、そういうことか、
うん、なんかっていうのがあるかなと思ったんだけど、ここか、
絵本でなんかその、うん、ね、プールとかなんかにいっぱいにその巨大なね、ゼリーをこう作って、
うん、あ、そんなあったので
、こう食べて潜ってくみたいな、そういうのがあって。
あった、
あ、これはすごいなと思って
見たんだよね。そういうの、そういうの、そういうのでいいんだ。
でも、
けどそれ何、
もうこの前でもなんかね、どっかのバラエティ番組のテレビで
やってたの、
あの巨大ゼリーを作れるかってやってたら、うん、全くできなかったっていう。
あ、そうなんだ、
うん、あの ゼリーってそのね、うん、あのあれ最初熱湯とかであの粉末をね溶かして作る、ね、よくね、うん、ちっちゃい頃、
うん、
お母さんとか作ってくれる人いるかもしれない、
うん、肩に流し込んで冷蔵庫入れとけばいいんだよな。
そうそうそうそう、うん、でねそれがね結局大量すぎて、うん、中の中まで冷え切らないんだって熱すぎて。
ああそうなんだ、うん、
でもまあかといってね熱く溶かないことにはゼリーもできようもないから、
うんうんうん、
それでなんかその番組の時はそのカバー外して横 の, そのプールの柵も外したらドワーって一気に流れたって凄まじい惨劇でしたね。
何でやってたのそれは。
なんだろう、なんか分かんない、分かんない、
知らない番組やってた、
うん、チラッとつけてた。
誰か出てた、
よい子とか出てた。あ違うかな、よい子じゃないかな、まあいいや、う
ん、そのなんかでもそのさ巨大プリンとかもさ、うん、実際に作ったりしてる友達とかいない。
いない。ええいるの。
いないっていうのあれはそっか、別にそんないるもんじゃねえな、うん、いないって言ったけどそんないるものじゃなかったけど、なんか友達で誕生日にそのでっかいプリンを作ろうとか言ってバケツでプリンを作って30人分ぐらいを作って5人で食べたとかいう話を聞きましたよ。だからプリンは結構いけるのかな。
バケツプリンはいけるのか、
うん、でもバケツぐらいだったらゼリーもいけそうだよね。
バケツだったらゼリーもいけそうだな、
うんうん、そうなんかそう食べ物が出てくるっていう話が結構思い浮かぶのがあって、うん、あのね、メッキラモッキラドンドンっていう絵本があるのね、
うん、
その中でなんかねある木のうろみたいのに落ちたら、うん、なんか地底界みたいななんかよくわかんない世界に行っちゃってそこに3匹の妖怪みたいなのがいるんだけど、
ベムみたいな
ベンベロベロみたいな、あんな怖くない怖くないなんか、ね、
早く人間になりたい、
なりたい、本当俺もなりたいっていうか大人になりたいねそこで地底界
早く社会人になりたい
なりたい、就活したよ、もう違うよ、もう5年生トークになるだけじゃない。そこでねなんか妖怪たちと遊ぶみたいなことをするのね、縄跳びをしたりして、でその中でねなんかね餅がなる木みたいのがあるんですよ。
もちもちの木だ、
うん、そこにつながりそうだけど、ね、うん、でなんかねなんていうのかな、ダラーンって垂れ下がってて、うん、なんつうんだあの
いかにも餅って感じ、
そう餅っていう感じでさ、うん、それをちぎって食べるみたいなシーンがあって、その餅がねすごいうまそうでね、それを本当食いたかったっていうね、記憶とかね。あとはグルンパの幼稚園とか知らない？
知らないな。
グルンパの幼稚園っていうのはなんか象の話なんだけど、うん、象が不吉祥な象みたいな仲間外れの象みたいなのがいて、
エルマみたいな、
うん、そうそうそう、うん、なんかそうそんなノリエルマ竜じゃねえのか、竜の方でしょ、
いやゾウのエルマ、ゾウ、あ、まあ、いや、
ゾウ、ゾウのエルマか、うん、なるほどね、うん、あっちか分かんなかった、うん、エルマの竜の竜かと思ったらいじめられてたから、うん、脱線したけど、
うん、
なんだそう、ゾウ、ゾウがいろんなところで働くんですよ、うん、仲間外れのゾウが、
うん、
なんかでもね体が大きいからなんかピアノを作ってもピアノが弾けないし、靴作っても大きすぎて普通の人履けないし、皿作ってもでかすぎてこんなの使えないって言われてクビになるみたいな、
かわいそうだ、
だからちょっと今の世の中を反映しているような物語になっちゃってる、
むしろ僕らを
もう俺らのことと結びついてくれ、全部怖いな。でそいつが結局、まあ、まあビスケットも作るんですよ、でっかい、
うん、
まあ、そのビスケットもなんだけど、まあ、それがね、
うん、
それを結局はグルンパが幼稚園を作ってそのまま靴が滑り台みたいになってたり、お皿がプールになってたり、
うん、
まあ、でっかいビスケットがおやつみたいな感じになってるみたいなので、
うん、
お話なの、
夢がある、
うんうん、なんかしょんぼりしてね悲しそうなんだよ、それを一つ一つ新しいものが増えていくたびにそれを担いで歩いてるグルンパみたいなやつ、
ね、
まあ、そんな話なんですけど、うん、まあ、それも美味しそうでね、うん、みたいな。あとカラスのパン屋さんとか知らない？
全部わかんない、
全部わかんないか、うん、あれはどんな話だったかよく覚えてないけど、すごいいっぱいパンが出てくる、アンパンマンとか知らない？
もちろん知ってる。それはオフコースです。
あれは食べたくない？天丼マンの天丼とか。
ああ。
残酷なのかな。
残酷な天使のテーゼが聞こえてきそうな感じしますけど。
アンパンマンさ、
うん、
でもさ顔食べるって発想すごすぎない？
いやあれはすごい。うん、やっぱ原作もっとすごいよね。うん、だって自分の顔丸ごと開けちゃって顔ない状態で飛んで家に帰るとか。
ね、確かにね、
原作はもっと
あれはシュールだよね、
うん、柳瀬隆さん、
柳瀬隆すごいよね、
侮れないね、
侮れない、
うん、あれはね、あんな絵は針素直でも描けないみたいな感じ、
分かんねえ、分かんねえ、
なんでもない、なんでもない、
針素直、
針素直さん、
はい、ごめん、俺が拾えなくてごめん、本当に、
いやいや、
もうカニバリズムかっていう感じですね。なんていうセリフ入っていいんですかこれ。わかんないけど死んでないよでも、うん、あいつ、うんうん、よくやるよなアンパンマン。
アンパンマンすげえな、
うん、どっから脱線したんだ。脱線してねえか。
そもそも何食べ物だけにこう系統したのかが分かんなかったですけどね僕は。
あ、食べ物だけに、
うん、
この話ガムの話から、
うん、
他の話もある。
いや欲しく何かありますか。
いきなりこれはガムの話からガムの話以外の部分に飛んじゃうっていう話。ガムガムもうさ食べ物でいこう、うん、食べ物で
分かりました、
うん、じゃ
あ
唐突に好きな食べ物な、う
ん、好きな食べ物ね、僕は単純にうなぎが好きですけどね。
おうなぎ、
これからの季節とても美味しいなと思う。
好きな食べ物っ てうなぎって言った人初めて聞いた気が
する
わ。僕
大好きですよね。
へえうまいよね、
うん、
高いよね。
そう、あ
食いて
食べるといえばさ、
うん、
でもちょっとその最近その、まあ、私その5年生ということで就職活動の関係で、ねうんうんうんまあ、引きこもりなわけですよ、
うん、
でね
引きこもってんの、うん、てかどあのスケジュール的には何曜日に何があるとかなの今最近は。
いや今引きこもってます。なんかちょっとねこう作業が必要で、
うん、授業だけ
週1ぐらいで来て、授業は週1だけなんで、
うん、他はバイトしたり引きこもったり、
うん、そう、それでその痩せるんですよどんどんどんどん
引きこもると、
うん、
なんで
なんかねその
食わなくなる、
動くとお腹が空くんですよね。
あ、うん、だから食う。
そうそうそう、で 太、まあ、太るっていうか体重がまあキープなんですけど、うんうん、動かないと全然お腹が空かなくてね、
うん
うん、それでこのでも食べてもあんまり食べたいなとも思わないし、
うん、なるほど、
どんどんどんどん痩せてって、ついに僕165センチで体重40キロ台に。本当痩せるんですよ、
まあ、確かに痩せてるけどそんななんだ、
まあ、ビリーズブートキャンプよりも引きこもった方が絶対痩せるぞみたいな感じしますよ、うん、
あれ流行ってるね、
うん、
でもさ、うん、あのごめん、さっきのさアナウンサーとかのさ話とかもそうなんだけどさ、うん、俺テレビをさ全然見なくてさ、
うん、
全然話は脱線するんだけど、その世の中の、うん、に起きてる出来事の把握の仕方が、うん、みんなと順序が違うんだよ、うん、なんかね、
じゃあ星君の順序は
なんかね、例えばビリーズブートキャンプも、うん、友達のミクシーとかで書いてあった。でも本当ねミクシーの前ミクが200人以上いるんですけど、うん、そのまあほとんどの日記を俺は読むんですよ。
わ
なんでその日記の中で、まあ、5人ぐらいの日記に登場したことはもう世の中では流行ってることなんだなと思って、なんかそれで世の中のことを認識しています。
ミクシーリサーチ
あとね地震とかも結構この間の地震とかも自分で実感なくて
それはまずいな
実感なくて翌日の朝刊では確実に載るんだけど、まあ、その夜の段階で地震があったねみたいなのにミクシーでいっぱい書いてる友達がいて、うん、それでああそうだったんだって、うん、とかね、あと移動教室に行ってね、はい、ビリーズブートキャンプで言えばやったからね、小学生とかが
キャンプでビリーズブートキャンプやってたの、
踊ってたで、なんかそんなんでなんですよね、
うんうん
うん、テレビないとなんだろう、まあ、別にそれが本当に必要な情報だったりすることもあるけどさ、
うん、
順番とか変になるなと思いました。
あ、
うん、別にこれがどっかに落ち着くわけじゃないんだ、はい、ごめん、いやいや思ったことをね言っちゃうんだ、うん、結構、
うんうん、僕はそのラジオですね、情報結構、
ああラジオ
僕結構その、
うん、
結構つけっぱなしにしてることが多くて、
うん、家で引きこもってる時も、
そうそう引きこもってる時
も、うん
うん、
AM
です、
はい、AM 派、
日本放送大好きです、
はい、日本放送、
はい、
好きな番組は
なんだろうな、
難しいね、
なんかね昼間にね結構ねそのラジオっていう情報ってすごいとても楽しくて、
うん、
例えば夜中になればね、この夜中に起きているっていうか我々ぐらいの年齢層をターゲットにした割といわゆるそのおしもなネタが結構多めのね若向けのおしもなネタが多いものからで、ね、早朝になるとねやっぱりねその年齢層向けのねあのちょっとね落ち着いた感じのもうパーソナリティの人、男性の方、
ね、
おじさん一人で、
う
ん、だからもうただひたすらリクエストをねかけるっていう、ね、
そんなのもあんの。
でもねすごい優しい語り口で、うん、そのハガキとか読む時の語り口とかハガキの文章もすごいそのねそのパーソナリティの方がね、
うん、
伝われてるんだなっていうのは伝わってくる感じのね、
へ
ね、もちろん朝7時ぐらいになってくると、
うん
まあ、いわゆるニュースですよ、
うんうんうん、
でねあのまあ、これも一般的なあれですよね、まあ、あのミートホープとかまあまあダンボール肉まんとか何肉ばかなのか分かんないですけど
あれすごい話だね、
そういう話を知れるわけですよで、まあ、お昼になってくると今度あの 奥様向けというか、ね、うん、ちょっとグタグタやってるお母さん向けのね、うん、
グタワイドショーみたいな、
そうそうそうみたいになってくるし、うん、って言ってね、その24時間を、ね、通して、ね、いろんな年齢層に対して、ね、こう働きかける感じがね、うん、
それはすごい感じ
た、楽しいんですよね、
うんうん、僕はね、あのバイトで引っ越しをやってたことが派遣 でその時もね、その荷物を積んでから降ろすところまで行く間はもう車中なんですよ、ずっと、
うんうん、
で運転手さんが聞いてるラジオを聞いてるけど、本当になんだろう、さその時間働いてる人とかも聞いてるわけで、やっぱその、
う
ん、交通情報とか流してやったりしててさ、
うん
うん、そのいろんな世代にしかもさ、うん、なんだ不特定多数がちゃ、ね、電波合わせればさ、うん、聞けるっていうのにはさ、ものすごい憧れがありますよね、
うんうん、
やりたい、
そうだ、やっぱ
地上波でやりたい、
やっぱ老若男女にね、うん、やっぱ受け入れられるもの
を作っていかなきゃいけないと、作ってい
かなければと、
うん、
そういうこのね、僕はこう希望を、ね、胸にね、
うん、
やってきたわけでございますよ。
お、じゃあそうしましょう。
これからよろしくお願いします。
そういう願いでいきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではそろそろ今回は終わりですかね。
はい。
はい、不満大国日本は終わりです。この日本に対する、日本にはびこる不満に対するお便りをお待ちしております、
はい、
なんかそれについて僕らが真剣に取り組みます。ちなみに今回の不満は不満が解消されてしまったというか、不満じゃなかったというか、俺の味覚が変だったんじゃねえかっていう結論です、
まあ、そうですね、日本的な道足りでいたと、
道足りでいたと、
うん、ロッテさんバカにできないですよ、
そうすごいね、うん、子供の夢を叶えたと、
そうです、
よかったね、
はい、
お便りは気まぐれ fw@yahoo.co.jp、 気まぐれ fw@yahoo.co.jp までお待ちしております。
はい、
気まぐれふとわく、
はい、エンディングです。はい、初の収録どうでした？
いやー、なかなかこう、
うん、
難しいというか、この
またね、その部分もある、うん、
お顔をこの、うん、通してないわけで、
その
お耳でこう皆様とね、つながるわけで、これもね、なかなか新しい、
うんうん、結構ね、でも脱線をね、できる限り防いだような気はしている、うん、なんかもっといつも適当だもん、
あ、
どんどんどんどん転がる、
あ、なるほど
みたいな、
雪だるま的になってくるんだ話が、
う
ん、
そうそうそう、
大きくなってくるんだ、
もう適当にやってなんかどっかで無理やり修正してみたいなことなんだけど、結構ずれずにいったのかな、俺が結構危なかったけどそんな、いやいや、でなんか新しいコーナーとか ね作っていきたいよね、
やっぱ日本放送好きとしては、やっぱオールナイト日本的なこのやつもやってみたいですね、
うんうん、なんか今回みたいなのもいいけど、これ食べてみてよみたいなのとかさ、この製品どうなの、最近出たけどみたいなとか、結構さ微妙な商品とかない？
そうだね、
なんか、うん、なんでこれとこれを組み合わせようと思ったのみたいな製品とかって結構あると思うんで、そういう製品情報とかも僕は待ってます、うん、
まあ、ドン・キホーテ系に行けば大抵見つかりますよね
コンビニとかでも新しい商品とりあえず入れたら売れるかもと思って入れますよ、
まあそうですね、う
ん、まあ、そんなんもう待ってます、うん、もうなんか新しいコーナーとかもこんなん作ってとかもお待ちしております、う
ん、少なくとも NHK の携帯大喜利みたいな、あんなつまんないのは超えたい
バッシングするな結構なんか実名出してあれですね、うん、パーソナリティへの質問とかも、なんだろう、あとは世の中の対するどうですかとかもお待ちしてます、もう何でもいいです、
はい、まあ、お手柔らかにお願いします。
そうですね、
はい、
はい、あと一つ告知があります、東京学芸大学に特に近い皆さん、
うん、
前ゲストで出ていただいたロップロップサクルのロップロップの方と音楽のコラボレーションみたいな企画、花歌ミシンというものを前ゲストに出ていただいて宣伝していただいたんですが、それが今月の22日から26日まであります。22日初日には、音楽とカバンのコラボレーションということで、ランタンや、ちょっと全部カモレの香里さんなど、あとゼンさん分かるかな、分かんないけど、いろいろな方が出て音楽とカバンのコラボレーションするので、
カバン、
そう、なんかね、ちょっとそのカバンを作って、どんなイメージの歌とか、歌とカバンコラボレーションみたいな新しい企画をやるので、ぜひ遊びに来てください、5時半スタートで入場無料、東京学芸大学芸術館ホール2階展示室にてです。はい、それではそろそろ終わりしたいと思いますが、最後に言い残したことは何ですか？
また来週よろしくお願いします。
来週か、
また次回よろしく
お願いします、はい、ということで、はい、ではそれでは気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。バイバイバイ、バイバイバイ。